あれ、ああ、あん、撮れてる。
おー、オッ
ケー。
いつも入りが
うん
分かんないなと思って。
入りが
合言葉みたいなやります。なんか長谷です、下地ですみたいな、二人合わせてヤンマーですみたいな。
まあね、みたいな。まあね、農業者以外も分かる。農業は、
うん、
農業あるあるって言っていいのかな、うん、何なんだろうこれ。
ヤンボーマーボーではないのかっていう、
うん、
これで切られそうですね。でも、
うん、多分これでもう、もう今回聞かなくていいかみ
たいな。確かに。
もうこれが一番最初にこうね、うん、聞いてくれる人は多分ここで終わりますよね。
うんうん
うん、でもなかなかね内容があって面白いと人気なんですよこのラジオ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。身内の評価がすごく高い。
身内だけですよね。
ですね。
じゃあもう長々と長谷さんの話は置いといて。キーワードいきますよ。え、どうしました。
いいよいいよ、も
ういいんですか。
いいよいいよ、
いいですか。
言ってくれよ。
まだ言いたいことあります。
もうないですよ。もう喋りたいこと喋ってくれよ。
喋りたいこと。キーワードは、
はい、
種。
お、種。
今種でいろいろなってるじゃないですか。いろ、うん、んな論争もあるし。
あ、論争もね。
そう、
うん、
で今回、
はい、
その下大豆、
うん、
下大豆からの種について思ったことなんですけど、
うんうんうん、
下大豆自体が、
うん、
納豆の小粒、
うん、あ、
小粒タイプの納豆あるじゃないですか、
はいはい、
あれくらいの大きさなんですよね。
そうですよね、ちょうどね。
で、
うん、
機械でその収穫してるわけじゃなくて、
うん、
今回まあ一旦、
うん、
一旦やったけど、
うん、
行きが良かったのは3列ぐらいだったんで。そこ中心にやったんですけど、
はいはい、
種取るってこんな大変って思いましたね。
あ、は
あ、6ヶ月も、まあ一応6ヶ月ほったらかし栽培、ハシュキで巻いて、あと何もしないで待つ、
はい、
で台風も、
うん、
まあそんなに今年は強くなかったけど、持ち越してくれて、ようやく今晴れ続きで収穫してるじゃないですか、
はい、うんうん、
で今やってるんですけど大変っすね、あれ本当に。
なんか下大豆は大変ですね。
ねえ、
大豆はあれほど大変じゃないですよ、うん、
大豆ってもうちょっと大きいですもんね。
大きいし、つるみたいにならないじゃないですか大豆。
あー、そっか、
そう、
そうなんですよ。あのね、
下大豆のこう長くなっちゃってるの、
うん、
あれ大変ですよね。
そう、絡まり合うんですよ ね、
ね
お互いが。
うん、
だからあの叩くだけで落とせないんですよね、
うん、
乾燥しても、
うん、で普通の大豆だったら、うん、あのビーンズ列車って言ったらいいのかな、その脱穀機、
うんうんうんうん、ビーンズ列車、
ビーンズ列車、
ビーンズ列車、
ビーン、うんうんうん、ビーンをそのこう豆をなんだろうな、
ドラム、
ドラム、
洗濯機のドラムみたいな。
まあそうですね、ドラムにこうちょっと突起がついてるんですけど、ぐるぐる回して、その突起でこう叩き、
あ、ぶつけ合うとか、
そう、
引っ掛け合う
みたいな、ぶつけて粉砕していく感じかな。
そうなんですね。
そうそうそう。
あ、殻を、
殻もそうだし、殻ですね、
茎ごと、あ、茎、
茎もある程度粉砕しちゃいますけどね。
あ、なるほど。
まあ主に殻を、
豆は切らないんですね。
豆はね、うん、大丈夫。
あ、ちょうどいいさじ加減というか、あれになってるやつ、
うん、で豆用のがあるんですけど、
あ、
そうそう、で乾燥させた大豆を、うん、そのまあ大豆の脱穀機、
はい、
うん、にこう突っ込むと、あれと一緒ですよ、あのなんだろう、ハーベスターじゃねえや、ハーベスターもそうだけど、コンバインか、うん、
コンバイン、
コンバインの小軌道ってあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
あの脱穀してくぐるぐるって回転してるとこ、はい、あれと同じなんですよ、
は
い、
あ、
うん、でそこにこう突っ込んでバキバキバキ
って
割ってって中身をこうポンポンって出してくっていう感じになるんですけど、あの普通の大豆だったら、
うん、
スッて入れてバキバキって殻割って、
はい、
でポイって捨ててくれるんですよね、機械が。あの
ベルト、ゴミと分けてくれる、ゴミと、
ゴミもそう、ブロワーみたいに風を送ってるから、
うんうん、
こうクズをサーって出してくれるし、うん、うんうん、でまあ 豆の脱穀機の場合は僕が使ってたのはちっちゃいやつだからかもしれないけど、自分で突っ込んで、あ、終わったなって思ったらこう引っこ抜いてポイってするタイプなんですね。
茎ですよね。
あ、そうそうそう、茎を。でそれでいけると思うんですけど、うん、あれ、下台酢ってつるみたいになってるんじゃないですか、
うんうん、
あれ巻きついちゃうんじゃないかなって思うんですよね。
そうなんですよ。あと、うん、あれですよ、だから形がもう小豆っぽい感じですよね、うんうん、
ちょっとね、
うん、なんていう、この伸び方というか、
うんうん、ささげっていうか、
あ、そうそう、ささげっぽい、
うん、ね、あれが大変ですよね。なんかこうサイズ感もちっちゃくって大変っていうのもあるし、 それよりなんかつるみたいのが非常に厄介だなって、
うんうん、そうなんですよ、
うん、
つるだんですよね。
つるですよね。
茎って呼びたくないやつですよね。
めっちゃもうね、うねうねしてますね。
そうそう、お互い絡まれて、
絡み合ってる。
そうそうそう、だからふんころがしみたいに玉できましたもん。
はいはい、ね、ゴロゴロ転がすと、ね、
そう、転がる玉になってて、
うん、
運ぶのは運びやすかったんですよ。
ああ、そうかそうかそうか、確かに、うん、ボールを
えいっと、あ、そうそうそうそうそうそう
確かにね。
そうなんですよ。でこれを、
うん、
その脱穀した実を、
うん、
測るじゃないですか、
うん、
ある程度できたところで、うん、とりあえず半分できたから測ってみたら、あれ、
うん、
これそんなにないぞっていう、
おう、
なるんですよね。
はいはいはいはい、
ま、豆がちっちゃいから、うん、容積がそんなにも見えないというか、
うん、
粒数は多いかなとは思うんですよ、数えたら、
うんうんうん、
数える気にもならないですけどでこれをただ時給の計算だけですると、
はいはい、
恐ろしい金額だなと思ったんですよ。キロ3000円でも、
うん、
やるかみたいなところ終わるんですよね。
はいはい、
いやいやいやいや、キロ3000円誰が買うっていう。でインターネットで見たんですよね、
うん、
まあ、普通の大豆ですけど、
うん、
大豆の値段見たら自然栽培、
うん、
で自家採取で選抜して、でちゃんと水やりも干ばつの時与えてます、うん、みたいな、
はいはい、
キロ1000円、ってなりますよね。
自然栽培でキロ1000円、
どうなんですよ、
安
っ。だからこれ、うん、買った方がいいじゃんってちょっと、
うん、
農家としてどういう、さっきも言われた発言で、この買った方がいいじゃんっていう
もうね、
ね、
時代はそれかなやっぱ転売しますか、
ねえ、
ね、
そういうブローカーみたいなことをやりたくなりますよ ね、
なりますよね、
これやった瞬間に。
うん、
でももう一個思ったのが、今言われてる遺伝子組み換え作物、
はいはい、
これ致し方ないんじゃないかなって、
ほうほう、
自分で初めてやって分かったんですよね。いや3000は買わんけど、
うん、
消費者からすると、
うん、
まあ1000円だな、だったら 買ってあげるよみたいな、
はいはい、
1000円か、じゃあ効率上げないといけませんよねってなると、
うん、
より効率のいい技術とか、
はい、
そういうところになってしまいますよね。
そうですね。
そのなんていうんでしょうね、その値段で出すにはもうその方法を見つけてきた、
うん、
けど、遺伝子組み換え、いやそういうのじゃなくて、
うん、
今までの手でやるやつとか、
うん、
そんな感じ、
うん、
使わないで、そんな変なものを、よくわかんないものを使わないで、
うん、
1000円で出してくれませんかねみたいな、
うん、
どんだけ働けばいいみたいな、
あ、
僕豆農家やりたくないです、
うん、
ってなりますよね。
ねえ、ね、金額が上げれないんだったら手間を、そこにかける手間、ね、労力エネルギーをもう削るしかないですわね。
そうですよね。24時間働けますか。
働けます。いや無理無理
栄養ドリンク飲んで
懐かしいな、それもはや僕らが子供の頃の時代ですよね。
そうそうそう、無理でしょうよって思うっすよね。
無理無理、うん、人間じゃないそんなの。
だからこの、うん、 種を取る、
うん、
しかも6ヶ月もかかったんですよ、
うん、
いわゆる、
うん、
葉野菜だったら1ヶ月、
うん、
でもやしだったらすぐ、
うん、
じゃないですか、
はい、
6ヶ月待った、その6ヶ月待ったよっていうことにはお金が加味されないというか、あまり、
うん、
それ選んだあなたの勝手でしょっていう、6ヶ月もかかるようなものを経営として組み込んだでしょうよっていう、
はいはい、
なんとなく、
うん、
ひねくれてますかねこれ、なんか
いや経営ってく風に考えたらそれ正当な考え方だと思いますよ。
ですよね。
そこ考えないとやっぱり経営者になれない
ですね。なれないですよね、
うん、
で新しい新機種のスマホが出ましたと、
うん、
6ヶ月待ちですと、
うん、
待ちますよねって、
待つね、
待ちますよね、
待ちますね、
で値段もそれなりの払ってますよね、
払いますね。
この豆ちゃんは、
うん、
ダメですか、キロ13万ダメですか。
まあ僕なら買えますけどね。
あ、そうなんすか。
買えないっしょ、
1キロでどんだけ持つんだっていう。
ねえ、1キロですからね。うん、本当、1キロでしょ。
そう、
ボール、サッカーボール1個分いく、
うん、もうちょっとちっちゃい、ソフトボールぐらいじゃないですか。
ソフトボールぐらい、もうそのぐらい
は、ちょっともうそれはちょっといける、言い過ぎか、
うん、
ハンドボールだ、あ、うん、そこら辺で手を打ちましょう。ハンドボールぐらいで。
いや、そうですよね。だから多分あのみんな穀物から手引いていくんですよね。
そうなんですよね、
うん、栽培こうして取れるけど、
うんうんうん、
でもやっぱその分のこうバックが少ない
ですよね、
うん、なんかね、
だってこの、あの穀物系とか、
うん、
種食うじゃないですか、
うん、うんうんうん、
だから時間、種が取れるまでの時間がかかるってことですよね。
うん、そうですね。
種食うやつは時間かかってしょうがないみたいな、
うん、
そういうつぶつぶ系は、
うん、
全部もう、
うん、
遺伝子組み換えだって分からんでもないって思ったんですよ。
はいはい、
なんでかってみんなが1000円でしか買ってくれないもんって、
うん、
なりません？なんかこのなんだろう、このダークサイドに、ダークサイドって言ったらおかしいかもしれないけど、
うん、
美味しい大豆をって思ってた矢先に、
うん、
1000円じゃなきゃ買いませんって言われた時のダークサイドに私が変わる瞬間なりません？なんか
闇に落ちますね。
闇に落ちますよね、闇というか。でもいや、それだったらじゃあ効率目指そうかって、
うん、
普通な考えですよね多分、
うん、それは、うん、あると思う
ですよね、
うん、あるある、うん、
そういうなんか原発もそうだったじゃないですか最初は、
うん、
そんなに反対運動ってそんなひどくなかったというか、
あ、まあね、そのそこの立つところの人たちはね、
ね、
すごい反対しただろうし、一部 の、 その指揮者の人たちは頑張っただろうけど、
ね、
ね、その他の多くの一般市民っていうか、
うん、
国民はそこまでは ね、
ね、
やだなってなんとなく思うぐらいで、うん、
だからそのなんていうんですか、その仕組みを作ったけれども、
うん、
なんかみんな気づいた時に、何かあった時に、
うんうん、
やめろそれってなるけど、
うん、
でもまたそこ過去の技術に戻るのかって、いちいちその手で弾いたりとか、
うんうんうん、
そこまで戻って供給量が少なくなって値段が上がるところに、
うん、
買う側もそのなんていうんですかね、意識あるのかっていう、
うん、
それ見つかってないで今反対しても説得力ないっていうか、
うん、
他の人はそれ欲しい、
うん、
安いそれ欲しいとか、
うんうんうん、
手軽だから買いやすいとか、
うん、
そういうのはもう今世の中で普通じゃないですか、
うん、普通ですよね、
ねえ、
うん、
どうします、下大豆、
下大豆、
ね、続けますかっていう、
ね、
なったんですよね。
なるほど。
あのプチプチプチプチ、あの、うん、弾ける音を聞きながら、
うーん、からのね、
からの、
うん、
今は思いっきりブルーシートの上に広げて、
はい、
天日にしてパチパチ弾かさして、
うん、
やってるんですけど、
うんうんうん、あ
落ちがつきましたね。獅子落としみたいな。お茶がポコンと落ちましたね。
これも入ったのかな音今チャポン
っ入ってればよかったですけど気持ちを代弁してくれたかのような
ちょっとねしょぼんとしましたね。
しょぼんとしましたね。
うーん、
だから野菜が適正な値段じゃないっていう、
うん、
何をもって適正かっていうかですよね。
うん、そうですね。
今、
うん、
消費者の方を考えてたんじゃないですか、うん、今の値段っていうの、ね、
うん、
でも栽培する人からしたら、
うん、
なんかねあの24時間働けますかみたいな話とか、
うん、
結局機械いっぱい導入して効率よくなったけども、
うん、
そのローンを誰が負担するのかとか、
うん、
管理費、光熱費、
うん、
ガソリン代は上がってるのに、
うん、
他の材料代は上がってるのに、
うん、確かに
大豆とか、うん、作物だけ据え置き、
うんね、そういう話はよくありますね。うん、
何の解決もあんまりなってないですよね。
なってない。
もうどうしましょうっていう相談室ですね私これからどうしますっていう
なるほどね。下井さん的にはあの下大豆に下大豆に取り組むこうモチベーションって何なんですか？
モチベーションは、
うん、
まあ、これ経営じゃないところでの話で、
うんうんうん、
そのまず知力、
うん、
緑肥みたいに使いたい、緑肥だけに使うのはもったいないから、
うん、
もったいないっていうのはそこの手間をかける、うん、だったら豆も売ってしまいたいとか、
あ、はいはい、
有機物を補給するとか、
うん、
でやって豆まで売れたら一石二鳥だし、
うん、なるほどね。
で、あのうねまとか、
うん、
空いてるところで植えれば、
うん、
その土を流さなくて済む、
うん、
台風だったりとか、
うん、
あとなんだろう、ゲリラ豪雨みたいなやつで、
うん、
なんか被覆するじゃないですか、つる性だから、
はいはい、
これが、
うん、
まだ一石三鳥だなと思って始めて、
うん、はい、
でその種から取れた、言っても大豆なんでちっちゃくても、
うん、
味噌やら豆腐やらにしたいな、うん、みたいな、うん、あとなんだろう、味噌と他に何があるんですか、きなこもそうですもんね。
あ、きなこもいけますね。
きなこでしょ、
うん、
豆乳でしょ、
うん、
豆腐、
うん、
で醤油、
あと納豆、
納豆、
うん、
あとも
やしああもやしできる、うん、
なんかこの都の人が同じような豆を作ってたやつをインスタで見たら、
うんうん、
もやし作ってたんですよ。
お
めちゃくちゃ美味しいって言ってました、豆の味がするもやしっていうか、
お、それ食べてみたいですね。
食べてみたいですよね。
うん、
でこういうなんか身の回りに身近に食べてる食品であるのにもかかわらず、
うん、
なんかね、うん、そんなに農家なのに作ってないのもいかがなもんかというか、
うん、
それの方向でもお金になるじゃないかという感じですかね。
うんうんうん、あ、お金に
その単価としては豆で出すと少ない金額だけど、
うん、
売価としては、
うんうんうん、
そこに納豆やら味噌やらを、うん、まあワークショップじゃないけどそれの元になるものとしても提供したりとか、
うん、
その材料を抑えてあれば、
うん、
いくらでもそういうのができるというか、
うんうんうん、
っていう可能性にかけた俺が悪かったのかな。
ちょっと
ちょっと暗くなる、もう今脱穀作業を思い浮かべるからもう暗くなるっていう
よし、じゃあ楽しいこと考えよう、うん、まあとりあえずね、今年いい豆が取れて、うんうん、この間見せてもらいましたけどすごい綺麗じゃないですか、うん、あれ
綺麗ですよね。
でせっかくあるからなんかいろいろこう試してみたいですよね。
そうなんですよね、
うん、あれ何キロぐらいありそうですか今。
今20キロいったら、
うん、
ようやく、あ、こんなもんですねっていう。
お、
目指すはでも単あたり350キロって書いてあったんで、
あ、大豆がね、
そうそうそ
う、
他のデータで、
うん、
200キロぐらいはやりたいよねっていう、
うん、
でパインの間に植えてるので、
うん、
パインのボーナスポイントがあるじゃないですかそれでなんか、うん、あのうまいこと回ればいいかなっていう、お金的にも。
そうっすね、まあ、目標の数字的には通常のなんか大豆の半分ぐらいでいいんじゃないかな、
うんうん、
で面積的にはパインが入ってるし、
そうそうそう、
通路結構幅広いから、うんうん、まあ、350になったら175とか、まあ、150ぐらいとか、
うんうん
うん、ぐらい取れれば全然、
うんうん
うん、OK なんじゃないですかね。
普通の大きい大豆、
うん、
あれは何キロぐらいですかね、単種。
そんなもんすよ。
あ、そんななんすね。
350から400ぐらいだと思いますよ。
へぇ、
うん、全国の平均って確かそのぐらいだった気がしますよね。
は
い
は
い、
うん、
うん、
それ細かいからあれですもんね、
うん、
下大豆の方は細かいから、
そうそうそうそう
そ
う、
そこら辺どうするかなと思って、う
ん、で下大豆やっぱり特殊だからその大豆の平均収量に当てはまらないんですよね。
あー、そうですね。
うん、だから何が適正なのかっていうのを僕全然わかんないし、
うんうん、
でその一株のなんだろう、植物としての全体像がまだ僕見れてなくて、
うんうん、
もうできた瞬間、こできた瞬間っていうか、もうできた状態見せてもらいましたけど、もうすでに絡まり合ってるからどのぐらい差がついてるのかよくわかんなくて、
わかんないですよ ね、
ね。
でも20センチぐらいの時に背丈が、
うん、
それで実ついてる段階では、うん、後に植えたやつは、
うん、
まあ房としては、
うん、
あ、房じゃない、粒としては1粒から40粒ぐらい、
うん、ああ1株かな、
1株が
1粒まいて出た株から40粒取れてる、
40倍、
40倍、おお、一粒40倍
だけど、多分この6月に植えたやつは、
うん、
もっと多いので、
あ、
多分 100以上あると思うんですよね。
おお、すごい、うんうん、だったら相当使えますね、いろんなことにね。
そう、使えると思うんですよね。
100キロあればね、味噌もいけるし、
そうそうそう
ね、なんかきな粉とかに加工してもいいし、
うんうんうん、企みとしては、うん、そのそれで食べた味噌が美味しかったんですよね。
あ、前にね、
バンちゃんに
作って
もらったやつ、うん、あれに味しめた人たちが手伝いに来ると、
うん、
あのちょっと、
うん、
中毒じゃないけども、
うん、
あの味忘れられませんって言って、
うん、
そうですか、だけどキロ3000円なんです、
うん、
ところがどっこい、
ういうい、
キロ1500円にする方法があります、
うん、
あなたの手脱穀に使わせてください、
うんうん、
1500円分、
うん、
そしたら1500円で売れるんです、
うんうんうん、
あの美味しい味噌作れるんです、
うんうん、
どうですか、企んでるんですけど。
いいと思います、やりましょう、うん、でもやっぱりなんかそういうのいいっすよね。なんかみんなでこう、
うん
う
ん、
内地にいた時は結構周りの大豆やってる子たちは味噌作りワークショップを結構やってて、
あ、
うん、
あ、そうですよね。
そう、味噌部っていうのを作ってる友達もいたりとか。
いいっすね。
それは大豆の栽培から一緒に、
あ、
うん、畑やって管理して、うんうん、で収穫脱穀するところも一緒にやって、最終的にこう味噌を作るところも一緒にやる、
うんうん
うん。年間プログラムなのかな、あれは。うん、で、まあ、その彼がどういう、
うんうん、
やり方でお金を取ってたのかどうかちょっと分かんないんですけど、
うん
うんうん、他の子たちのやり方見ると、まあ、結構いい金額のワークショップを設定したりとか、
うんうん、
その味噌作りのワークショップだったら、一緒に作業して、
うんうん、
で、まあ、ご飯なんかをつけたりとかもして、うんうんうん、でお土産にこう仕込んだ味噌をこう持たせると、で自分のお家に持って帰って、
うん、
家で熟成させる、
うんうんうんうん、
そこまで込みで、
いいっすね、場所も取らないし、
うん、結構ね、うんうん、いい値段でやってましたよ。
なんかこの時給ベースとか、うん、生産性ベースで考えると、うん、そのお金が弾き出されるじゃないですか、
うん、
だけどそこに自分の儲けも乗せたいっていう気持ちも乗せてるわけですよね。
そうそう、逆に言ったらそのね、それがなかったら続かないわけだし、
う
ん、次の特殊な作付けが、
う
ん
う
ん、
そうそう続かないっていうのもあるんですよ ね。
で作付けが続かないっていうことは僕らにとっても不利益だし、
うんうんうん、
そのワークショップを楽しみにしてる人とか、うんうんうん、そこでできた味噌を買う人とか、うん、そういう人たちの不利益にもなっちゃうんですよね。
見えない不利益みたいなもんですよね。そ
う
そ
うそう、うん、あの人の味噌が今年食べられない、うん、なんかあやばい中毒みたいな
一回も知ってしまったから
もうあれが食べられないって、うんうんうん、体が耐えられない、
うんうんうん、
バターみたいな
イライラするし、
そうそうそうそう、
隣の人殴ってしまったり
本当に、まあ、それで事件になっちゃいますからね、うんうん、だから僕らはもうかなり貢献してるんですよ
だからその農家側も、うん、じゃあ3000じゃなくて1500円だったら、
うん、
1500円他の、うん、3000の中の他の1500円を、うん、どう楽しい価値として、
うん、
あの提供できるというか、
うん
うん、それを買ってもらえるか、お金っていう金額じゃない1500円分、
うんうん、
みたいな落としどころですかね。
そうですね、価値ですよね、お金を払ってもらうところ、
ね、
多分下大豆なんか特にそうだと思うんですけど、うん、やっぱ他の地域にはない、
うんうん
うん、伝統作物じゃないですか、
うんうん、
まあ、それだけでももう価値あるし、
うんうん、
で自然栽培っていうやり方で下地さんが取り組んでる、でそれも価値だし、
うん
うん、さっき言ってたその自然栽培の大豆1000円、
うんうん、
あれ安すぎだと思います。あれはないと思う。僕大豆出荷してますけど、
うんうん、
してましたけど昔、うんうん、ね、その時は 200g で300円
おーおーお
ーで売ってたから
300円、1500円ですね。じゃあ
そうですね、
あちょうどいいんですね。じゃあ、
うん、そのぐらいは取っていいし、うん、もっと高い大豆もありますよ。
うん、うん
うん、でしかも下大豆なんかだと粒がちっちゃいから、
うん、
まあ、やっぱ3000円ぐらいキロ単価出してもいいんじゃないかなって
気
も
し
ますね。ただまあそのあれは煮豆としてはどうなんですかね。
煮豆も、
うん、
やっぱ納豆にする段階で煮ますよね、
うん、あ、はいはい、
多少、
うん、
で納豆菌を市販のやつから入れちゃえば、
うん、
納豆菌にもなるわけですよね、
うん、納豆に ね、
うん、
煮
豆でもサラダみたいなトッピングの仕方だったら、うん、バンドさんたちは美味しいって言ってたので、
あ、
料理人がまあ美味しいって言うんであれば、
うん、
下音痴の料理人っていないですもんね。
そんなそんな
だとしたら、
特に坂東さんたちはね、
うん、
なんか腕のある料理人さんですからね、
うん、なんかよいしょお金もらってます。してないですよ、
やめてください、そういうやらしい話ですね、やめて、
まあ、とりあえずそうそれを認められてはいるので、
うん、
ね、多少だからその納豆にする時も煮た分だけはかさが増すじゃないですか、
うんうんうん、
単純に乾燥した状態の大豆を 50g なのか、
うん、
例えば水で 2,3 倍になるとか言うじゃないですか、
うん、
そうした場合に例えば 20g で済んで、
うん、
その納豆になった時に 50g 入ってるよって、
うん、
全体として水も含めた、
うんうん、
感じになるとまたその単価が変わってきますよね。
そうですね、
うん、数と、
うん、
あ、じゃあそういうとこまで持っていかないと、でも逆に厳しいですよね、
うん、
豆だけ売るという行為は。
下大豆は特になんかこう作業デマがすごいから、
ね、
やっぱそういうところでちょっと乗せていきたいですよね。
そうですね、うん、あとはもう単純に手間のところも協力してほしいというか、食べる人が、
うんうんうん、はいはいはいはい、
まあ、ユンタクしながら、
うん、
脱穀の作業をしましょうとか、
うんうんうん、
なんかそういう風に持っていけたら、
うん、
いいですよね。
ね、なんかちょうどそのさっき宮古で下大豆、
はいはい、
うん、やってる人のインスタを見せてもらったんですよ。
あ、はいはい、
まあ、知らなかったんですけど、はいはい、あ、こういうのありますよって、うん、見せてもらって。
もやしやってなかったですか。
いや、そう、
そこは見て
ない。それはね、うん、見てないけど、周りの人に手伝ってもらうっていう投稿だったんですよね。 うん、それ手伝ってもらったら自分が収穫した量の半分は持って帰ってもらっていいですよみたいなことが書いてあって、まあなんかそういう関わり方もありますよね。
ああ、うん、そうですね。
ね、自分でやりきれない分、半分は
持っていくみたいな。
うん、
あ、それでもいいっすね。
ね、どうせこう、うんうん、やりきれないんだったら、うんうん、もう持って帰ってもらってでもやってもらって、でもやってもらった半分はこっちに帰るわけだし。うん、そういう関係性も ありだなって。
そうですね、
うん、
今入り表の米農家にも少し分けたんですよ、うん、
あ、
入り表でも増やせるなら増やしてって言って、はいはい、
うん、
ある意味リスク分散じゃないですか、
うんうん、
こっちがもし種ダメにしちゃったとしても、
うんうん、
でそっちも言ってたのはやっぱり味噌にする時の米農家なんですよ、
うんうん、
そこ、
はあはあはあ、
米農家だから、
うん、
米麹、
うんうん、
もう作れますみたいな、
うんうん、
でそこもなんか農薬使わないんでやってるらしいので、
うんうん、
それも一緒にできたらいいですねみたいな、
なるほど、
つながりもできるんですよね、
うんうん、緑肥としてはかなり優秀な気しますけどね。
ねえ、
すっごいなんかツル伸びるし、
伸びるし、
うん、
で酸性土壌に合ってるっていうのが、
あ、
何よりも良かったんですよね。
この島にとっちゃね、
この島にとっては酸性土壌の方が多いので、
うん、ね、
で美味しく食べられたらずっともうやみつきっていう感じまで持っていければなと思って、
うん、でも実際食べてみて美味しいわけですもんね。
味噌はもうめちゃくちゃ、もう茄子の味噌炒めはもうかみ、
うん、
さんがハマっちゃって去年脱穀させる時にブツブツ文句言ってたんですよこんななんかお金にもなんないようなみたいな
はい、はい、
でばあちゃんで作ってもらった味噌を、うん、茄子、そう、うん、茄子の味噌炒めにした時に、
うん、
もうハマったらしくて、
はあはあ、
今年はそのために頑張れるって言ってます。
おお、すごい。昔否定的だった人の心を動かすゲダイズ。
そう、僕はゲダイズそのためにやってるんだからって言われて、
うん、
お金じゃない動機ですよね。ようやく生まれたお金じゃない動機が。
いやそれですよ、
その
能の魅力っていうのは。
ね、
ね、
でいつも手伝って、ある、うん、ある意味ただで手伝ってもらってるじゃないですか、
うん、
人件費として見てないというかこれダメなあれなんですけど神さんを人件費と見せないっていう、
はい、
見てないっていう、
うん、
だけどこのやっぱりあれが美味しいからやりたいんだっていう強い動機を手に入れられたっていうのはちょっと発見でしたよね。
ね、でそれでまたちょっと自信にもなりますよね。そんな美味しいものを作ってるんだっていうと、
うんうん
うん、
結構これ中毒なるんだなっていう。
ねえ、で実際こう物はもうあるわけじゃないですか、
うんうん、そうですね。
今後なんかどういう風にしていくとかもうプランは決まってるんですか。
プランというか、
うん、
まあ一人一人がその食べたい分だけ作られるような仕組み、
うん、それは豆を、
豆、うん、
うん、
何のあれでしたっけ？
ん？
何の質問でしたっけ？
いや今もう収穫してあるじゃないですか。
ああ、うん、今のやつを。
今のやつをね。
あ、だいぶ未来じゃなくて。
そうそう、あ、全然全然もう直近のことで。
直近のこと。
豆取れちゃってるから。それどうすんのかなって。
それは、うん、まあ重さによるんですよね。その取れた量に対して来年の作付け分に残す種と、
うん、
あと味噌と仕込める、うん、あと。納豆ともやしは試験的にちょっと作っとこうかなっていう実験分っていうか、まだ販売まではいけないですけど。
ああ、はいはい、そっか。
2,3 の農家が増やしてくれてるから、それをもうちょっと種普及させて、なんて言うんだろう、種が全滅しないリスクもある程度必要じゃないですか、こっちが失敗したとて。
はい、やり方としてね。
それ残せるの、残すのが最初に先決かなと思って。
まあ生産者を増やすと。
増やすっていうか、まあ種の数を増やす。
ああ、種の数ですよね。なるほど。
そうすると、うん、多分その飲食店で100キロ欲しいって言われた時も、うん、自分のとこから20キロとか、
うんうん、
他のとこから20キロ20キロでもいいのかなっていうのもあるし、
あ、なるほ
どね、大量にさばけないんですよね。また今度、
うん、
下大豆の奴隷になり得るかもしれないですか。これに味を占めて種はまあで取れるけど、
はいはい、
簡単に育つけど、うん、みたいな、
あ、
それに味占めて売れるからっつってたくさん作りすぎた時に、
うん、
下大豆の奴隷になってしまったっていう、その飽きてしまったみたいな、
飽きちゃった、飽きちゃったか
っていう風になったら嫌だなと思ってその買ったらいいじゃんってまた最後買った方がいいよって
なるほどね、
なるとちょっとまた見方が変わってく、うん、きちゃうのかなっていうか、
あ、はいはいはいはい、
なんか大事にできなくなってくるのもちょっと寂しいですよね。
うん、じゃあそうならないような仕組みを作って続けていくって感じですかね。
そうですよね。でも永谷さんがやってるその大豆、
うん、
系、
うん、
黒大豆とか、
はいはい、
それもやっぱり増やしたいですよね。そのいろんなあれがあるというか、いろんな豆の種類があれば、
うん、
基本だいたいもやしにできるっていうじゃないですか。
そうですね、豆は何でもね。
ね、
うん、
あれ豆苗っていうのも一緒なんですか。
いや、豆苗はあれエンドウですよ。
あ、エンドウのことだけを豆苗って言ってるんですね。
そうそう、やっぱなんかちょっとエンドウは雰囲気違うじゃないですか、
ね、あのちょろちょろとした感じですよね。
そうそうそうそうそう、
縮れてるみたいな、ちょっとなっていうか、
うん、
つる感が最初から出てるっていうか、
うん、柔らかいし、
うん
うん、っていうところで豆苗。
あ、そうなんですね。
うん、種が違う、大豆系ではない、ね、
豆だけど、
豆だけど、うん、
エンドウ苗ですね。じゃ
あエンドウ苗ですね。
どう
ん、
紛らわしい
そんなこと怒られて
るね怒られて
僕に言われてもね
おいや、永谷さんのやってるやつも興味あるなと思って、うん、これ、はいはいはい、岐阜から自家採集してきた やつというか、
うん、ねえ、まあ、この収穫量の低さはどうしたらいいんだろうなって思ってて、
夏は
夏はんで、まあ2発目撒いてるんで、それが今後どうなっていくか、まあ経過観察って感じですね。
でも同じ時期に植えた下大豆もこんなもんですよね、背丈が。
ああ、そうでしたね。
うん、
だ
6月に、
うん、
岐阜ではいつでしたっけ。
6月。
あ、じゃあ6月にもう一回やってみましょう、
うんうん、やってみましょうか、ね、
6月。どっかあれだったら俺のとこでも1列、う
ん、あ、
まあ、1列分あるか分かんないですけど
はいはい、
何パターンかで、
うん、ね、あとは今持ってる種の寿命が持てばいいなっていう。
あ、なるほど。
寿命短いじゃないですか、豆って。去年の豆だから
そっか、
その時期まで持ってくれるかなっていうのは少し心配ですけどね。
あと冷蔵庫に入れるとか。
あ、そっか、冷蔵庫入れとこうかな。
うん、
確かに。また奥さんに怒られます、ね、何入れてんのこれ。
いや、でも、うん、やっぱ種の保存も難しいですよね、
う
ん、
そう、種の保存はね、ちゃんとやろうと思うと結構難しい
ですね。難しいですよね、うん、でまず冷蔵庫入れちゃえばいいけど、
うん、
やっぱ量増えたら常温、
うん、
冷蔵庫変えようって言われますもんね、
うん、ね、うん、
別で変えようって
ね、
言われますよね。あ、確かにな、
ね、まあ、僕は今家庭菜園ぐらいだから全然困らないけど、うん、まあ、多少ブツブツ言われるかもしれないけど、うん、あ、やべ、これ聞いてんだ最近
しまった、最近大ファンになってくれたみたいで
、うん、
そうですね。
そうそうそう、だからね、なんか農家で豆をっていう、まあ、他の種もやっていくんだったら、まあ、ちょっと冷蔵庫、
そうですね、
あるといいですね。まあ、その他の農産物もね、冷蔵庫あると、
そうですね、
やっぱ何かと便利ですよね。
やっぱ種は切らせないですよね。
いや、切らせない。
だって楽ちんなんですもんね、あった種は。
うん、合う種は
ね、農薬も少ないし、
うん、
っていうかかけなくてもいい時もあるし、
うん、本当にね。そう、あの下大豆のすごい茂ってるとこ、
うん、
あのハマり方、うわ、これはすごいわと思いましたもんね、やっぱね。
そうですね、
うん、
あんだけ1メートル以上開けたパインの畝にも覆いかぶさってたから、
うん、
あれはちょっと予想外でしたね。
ねえ、あんな茂り方でしたけど、病気とか虫とかってなんか出てました？
ないけど、今パチパチいってる間に、うん、カメムシ、あの緑の、うん、あいつらが何匹か歩いてるんですよ、うん、
はいはいはい。まあカメムシはね絶対来るからね、うん、あんだけの茂り方でそういう、こう病気も出ないっていう風だったから、あ、こういうもんなのかなってね。
ねえ、うん、いいですよ ね多分。しかも痩せてるとこだったので、
あ、
よりなんか嬉しかったですね、
うん、あ、来年の作付けが楽しみですね。
そうそうそうそう。いやー、これちょっと、
うん、
今脱穀中だから、うんうん、そろそろ戻らないとまた怒られちゃうから。
あ、そうだ、
あ、そう、あの人件費のかからない人にお願いしてると怒られるっていう任せてると怒られるっていう、
はいはいはい、
弊害が出て、
今息子さんがやってくれてるんですよね。
息子とかみさんが一緒にやってるんですけど。
あ、そうかそうか、やばいねそれは。
そうなんですよ、うん、信用残高がだんだんなくなってって、外に出してもらえなくなってくる。
やばいやばいやばいやばいやばい。ちょっと戻っとこ。
その被害を永谷さんたちにも及んでくるという。
よし、終わろう。
終わろう。
今日はこんなもんで。
じゃあまた、は
い、次回ですね。
前回収録のやつまだ上がってきてないんですけど。お願いします。
はい、すいませんでした。頑張ります。
はい、
はい、では。
お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
ラブバーキー言ってない。